こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、心テラス株式会社の松尾彩乃です。
今月のゲスト高橋真麻さんは、ネガティブな性格をいろんな努力でスーパーポジティブに変えたそうですから、心テラスの相談者の方々にも役立つヒントがたくさんありますよね。
はい、私が特に共感したのは、悩んだら立ち止まらずに次と心と頭を切り替えるというところです。メンタルを強くするには切り替えって大事ですよね。
彩乃さん、ぜひ相談者の方々にも伝えてあげてください。
はい、お任せください。悩みがある方は心テラスで検索してご相談ください。
では今夜も明るく参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは若い世代を代表するご意見番、テレビに引っ張りだこの高橋真麻さんです。こんばんは。
こんばんは、お願いいたします。
ワイドショーのコメンテーターとして今どんな番組に出演されていますか？
今はですね、フジテレビのバイキングモアの月曜日、そして日本テレビのスッキリの火曜日、はい、あとは不定期で CBC のちゃんとという番組のコメンテーターをやらせていただいてます。
すごいですね。
すごく私もスッキリは仕事前にすごく見れて、よく拝見してるんですけども、なんかどんな質問にも的確に答えているなと思うんですけども、なんかこう司会者からやっぱ突然振られるじゃないですか、なんかこうドキマキすることとかどうあるんですか？
しょっちゅうですよ、毎回毎回、はい、やっぱり今まで私は局のアナウンサーという立場でどちらかというと話を振る側だったんですよ。ナイナイさんどう思いますか、ナイナイさんこれについてはいかがですか、ところがフリーになって今度はコメンテーターというお仕事をさせてもらった時、まさに逆で自分の意見を求められると。局アナ時代は逆にあんまり自分の意見を言わない方がいい、最近はちょっと変わってきてますけれども、私がいた当時は局アナが発言してしまうとそれが局の意見だと捉えられがちなので、控えてくださいと言われてた時代だったので、突然自分に振られて話すっていうのが本当に難しくて、まして興味がある話だったらいいですけれども、よく知らないとかあんまり知識がないっていう話題に対して、話せない、どうしようでそれでですね、もう出した答えが無理をしないと、分からないことは分からない、だったらその場にいる有識者の方に純粋にどうなんですかって聞くとか。
そうなんだ、アドリブなんですね、
なんか等身大で背伸びしないっていう風にしようと思ったんですよ、結局明日このネタやりますっていうことが、前日分かるんですけれども、そっから勉強したって、もう素敵なコメントなんて絶対できないので、ある程度ね、知識とか他にどういう世の中は反応してるんだろうということは調べますけれども、純粋に等身大の自分で無理せず話すっていう言葉を、ことを気をつけてますね。
でもそれ日頃から使えますね、勉強になりますよね、やっぱりね。でもいつもテレビで拝見していて、高橋さんのコメントはその鋭さの中にあったかいこう優しさがあるというふうに感じるんですけど、いつもなんかどんなことに心がけているとかってありますか？
いや、もうでも本当にコメンテーターって A って言ったら B の方に反感買うし、
そうなん、
B って言ったら A の方に反感買うし、AB どちらでもないとか、 AB 両方分かりますって言うと切れ味がない、エッジが効いてないって言われるからもう何言ってもダメなんですよ。だから純粋にその時思ったことを素直に言うっていうふうに思ってます、昔、火曜日に朝スッキリに出て、でお昼にバイキング出てたことがあったんですよ、そうするとたまに同じ題材を扱う日があって、で朝スッキリでは私は A だと思いますって、本当に A だと思って A って言うんですよ、でも周りの有識者の人とかが B だと思いますって言われて、
意見聞いちゃって、
で聞いて、あ、そうだな、確かに最初は A だと思ってたけど B だなって思って昼のバイキング行ったら B だと思いますって言われて、
それありなんですか？
両方見てる人は、え、朝 A って言ってたじゃんって言うんですけど、私はもう純粋に等身大に A だと思ったけど、その時の移り変わり、その経験した話を聞いた中 で、ああなるほどな、 B だなと思ったから、本当にお昼には B だと思ってるっていうこととかがあったりしました。でもそこには嘘ないんですよ、本当にそう思ってるから。
いや、真実味を感じる、
変わるっていうのも普通ですもんね、考え方が。
でも柔軟性がすごいありますよね、頑固じゃないっていうか、人の意見聞いて変えて。
でも最近はコメンテーターやってる時、 スッキリなんかはリモート出演なんですよね、はい、そうするとスタジオにいる加藤さんと別の部屋にいるので、やっぱりテレビの仕事って一番重要なのはその場の空気と間なんですよ。そうするとリモート出演だと空気感も全くわからないし、間も全部ずれるわけですよね。この2つが読めないっていうのは本当にやりづらくて、
やっぱり難しいんですか。
ただでさえ難しいなと感じているコメンテーターというお仕事がより難しいなと感じてますね。
視聴者側はそんなに違和感ないですよね、はい、全然。
あ、そうですか、
はい、普通ですよね、
うん、いやでもやっぱじゃあスタジオに行って一緒の空間でやった方が、
なんか自分が発言した後にパッとシンとする間があると、ただのそのズレだったのかもしれないんですけど、めっちゃ滑った私みたいな気持ちになるんですよ。
なるほど、感じ取れるっていうことですね。
そうそう、でなんか分かんないから、その場の雰囲気が、はいはいはい、でさらに回収しようと思っても、うんうん、もう音声あの違う人に言ってるんで回収できないっていう負のループが
難しい。発されてしまって、そんなこう裏の現場の人たちってね、大変なんですね。
だからもう一日も早くその現場である程度のディスタンスを取りながら、パネル仕切りながらでもいいから、同じ場の空気で同じ間の中でお仕事したいなとは思いますね。
なるほどですね。
いやでも奥が深い。
そうですね、はい、ありがとうございます。さて私はですね、探偵社を経営しているので今日もリサーチしてきました、
はい、
実は高橋さんはギネス世界記録を持っているそうなんですね。それはどんな記録なんでしょうか。
なんか大したことないっていうのも失礼なんですけど、はい、1分間で高速ティッシュ引き抜きのギネス世界記録に認定されております。まあこれは高級ティッシュの発売イベントで挑戦したところギネスに認定されたんですけれども、どっかの地方のテレビ局でアイドルの子が更新したみたいな噂を聞いたので、もしかしたら過去に持っていたかもしれないですね。
なるほどですね。
まあ、でもどちらにしても賞状はうちにガンと飾ってあります。
素晴らしいですね。でも 何に対してもこう挑戦するっていうのがやっぱりね、うん、すごいですよね。何でもできちゃうタイプです、まあ、
楽しい挑戦。
でもなんかすごい一生懸命こうやる、うん、何でも取り組むってイメージがあるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、まあ、でもマラソンとかはできないですけどね。持久力ないので、まあ、でもお仕事に関して言えば、うん、あのいただいたものは本気で頑張るっていうのはあります、う
んうん、なるほどですね。
激辛とかもよく食べて、うん、あれ、うん、お好きなんですよね。
そうそう、でもまあ自分が好きな限度を超える激辛とか食べさされたり、やっぱりこの仕事をしてると食べたくないものを食べさされたり、やりたくないことをやらされるじゃないですか、うん、だから結構大変ですよね。
すごいですね。
体張ってます。
体張ってきましたね。
出るんですか、激辛とかって。もう
ね、
いやいやいや、嫌だなと思いながらみんな仕方なくやってるんですよ。
そっか、
まあ、エンターテインメントコンテンツを作るためにはね。
そうですよね、そうですよね、うん、こう見てる側楽しいですね。あの高橋さんが何でもできるのはこう人知れぬ努力を続けてきたからだと思うんですけれども、うん、今の事務所はサンドイッチマンさんとかこう人気芸人が多くて、うん、こういろんな刺激やはり受けてますよね。
そうですね、まあ、今まで父親と一緒に個人事務所だったんですけれども、うん、グレープカンパニーっていうサンドイッチマンさんとか雷さんとかがいる事務所に移って、うん、なんか人数が増えたことで共通の話題がマネージャーさんとの増えたりですとか、あとはなんか現場であの番組は違うんですけれども同じ事務所のタレントさんと会った時になんかコミュニケーション取れるっていうのは楽しくなったなと思います。
あのマーサさんはすごい歌も上手なんですけど、歌手デビューって考えてないんですか。
とんでもないです。そんな考えたことないです
よ。いやでも素敵な歌声ですよね。やっぱあそこでも注目をこう浴びましたよね。マーサさんがああいう綺麗な、ね、うん、声で歌うっていうのが、いやいやいや、
あのでもあれはあのお台場で47日間、まあ、歌ってたわけですけれども、会社の社を挙げてのイベントを盛り上げるためにやっていただけで、別に自分が歌いたいとか私やりますって言ってやったわけじゃないので。
そうなんですか。
そうです、そうです。私結構なんかカラオケとかでマイク持ったら話さなそうとか言われるんですけど、別にそんなに歌が好きとか言うわけじゃなくて、
ま
あ、ニーズがあったからやらせていただいてたっていうだけです。
あれ、そうだったんですね、うん、でもあれはまんまとこうね、マーサさんのキャラが出たっていうか、うん、いや
もうとんでもないし、実際フリーになっていろんなところで歌対決とかって出させていただいたりすると、もうプロの歌手の方、
うん、
あと歌手をなりわいとしてる方がもう実際横で歌ってると、もう私なんて比じゃないぐらい圧倒的で、あ、そうなんですね、これはもう私はダメです、あ、そうそう、私のこの歌は無料コンテンツでしたと。やっぱりお金取って生活してる方とは全然違います。
全然違う、うん、あ、そうなんですね、はい、
だからちょっとまあまあ機会があればね、もちろんこのなんか子供と一緒に歌うとか、うん、そういう童謡やるとかいうことは興味はありますけれども、うんうん、歌手っていうのはやっぱりちょっと、もし本当にやるんだとしたら相当の訓練しないとダメだなと思います。
そうなんです、そんな次元が違うんだ、うん、そうですね、テレビで見てると分かんなかったりしますよね。、はい、あのぜひ伺いたいんですが、はい、美容と健康を保つのにおすすめの方法って何かありますか？
無理しないっていうことですかね。それは無理して美容するっていうこともしないし、無理して美容しないってこともしない、自然体です。あの乳液つけたりするタイミングも、うん、お風呂上がりのこの時間とかじゃなくて、うんうん、なんか今みたいな、
適当
きっちりきっちり、あんまりルーティーンとか決め事を作ると辛くなっちゃうので、
そうストレス、逆にストレスかかっちゃいますよね、うん、それってね、うん、やらなければならない、
そうそうそう、マスト事項を作っちゃうと辛くなるので、うん、特に私の性格はちょっと本当、うんうん、あの2箇所以上クリーム塗れないんですよ。
どういうことですか？
顔に塗るとかかとに塗るのめんどくさいし、かかとに塗るともう肘塗るのめんどくさいし、うんうん、なんかあんまりやることがたくさんあると辛くなっちゃうので、うんうん、だもう本当に無理しないっていう。
なるほど、
いいですね、うん、すごく楽しそうですね。
そう、
なんか自然体です、
ね、自然体、
はい、
自然体、
はい、になります。さてここで高橋さんからお知らせがあります。
はい、私の初の著書、ネガティブだった私が見つけた毎日ポジティブに過ごす秘訣が出版されました。ネガティブを否定するわけではないんですけれども、ちょっと心の持ちを変えたり毎日明るくなればいいなというお手伝いできる本になるといいなと思ってますので、ぜひ読んでください、お願いします。
いや本当に参考になる本なんでね、
はい、本当ですか、ね、なんか私本屋さん行ったらすごい隅の方に数冊だったんで、なんかあれみたいな、もうちょっと置いてよみたいな気持ちになりましたけど、
ぜひそれカラフルで、
しかも読みやすくて、探してください、はい、本屋さんで、
はい、今日のゲストは高橋真麻さんでした。来週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラス株式会社の松尾彩乃でした。
早いもので12月になり、今年は角川新書より探偵の現場を出しましたが、さまざまなメディアで情報を発信することが今の時代大切だと思います。そこでこの番組も新しい試みをスタートしたんですよね。
はい、 YouTube で未来相談室の続きの続きを配信しています。ぜひたくさんの方に見ていただき、 MR 探偵チャンネルに登録をお願いします。
私と松尾さんが面白いトークを炸裂していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた、立ち上がる